ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオも寄せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミアです。
とこんな3人でお送りします。ラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオも寄せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということでお送りしています、ラジオも寄せ第77回目。
はい、
おお、なんか暑い中ね、某ビルでやってるんですけども
本当暑いです、
ただいまですね、某ビルのエアコンがなんか電源つかなくなっちゃって、ちょっともう一回試してみる。あ、つかない、なんかね、
全然ダメですね、
つかなくなって、今扇風機を回してやってるので、もしかしたらザーッと音してるとしたらそれ扇風機の音なんですけども、ちょっともうすいません。
いや、でも比較的静かな扇風機ですよね。
そうということでね、まだか、放送の時にはノイズカットを頑張ってすると思いますけども、
さ、
はい、ーって音は扇風機の音なんでね、はい、ただこの暑い中なんかつけないと我々熱中症になってしまいますので、
ご了承ください。
ということでございましてね、まあ、前回はコミケ会やりましたけども、
はい、
その、まあ、今年ね、まあ、いろんな、世界的にっていうかね、日本的にもね、世界的にもいろいろイベントありましたけども、そのコミケの前だとね、ワールドカップが、サッカーのワールドカップがありまして、はいはいはい、僕もですね、結構今年はすごい面白い。日本がね、結構もう活躍というか、ベスト10、まあベスト16までは今まで行ったことあったんだけど、かなりね、前線をしましてね、僕もね、日本戦以外とかも全部見てたぐらいにちょっと熱中したもあるんですけども、ね、ワールドカップといえばですね、まあ、そのワールドカップの裏で、まあ、とある作品がですね今すごいことに大フィーバーしておりまして、というそんなあからさまな流れから最初のコーナーこちら、
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数ある、アニメ作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回の作品は
キャプテン翼です。
はい、ということでございまして、今回はキャプテン翼でございます。はい、もうね、もう世界中にもう名を馳せるね、ある意味日本を代表する作品の一つと言ってもおかしくないぐらいのね、キャプテン翼。だってあれだよね、前に、リオオリンピックの最後の時かな、で次、東京オリンピックっていうので、安倍首相がさなんかこう出てきた時に、なんかリオから東京へ
バトンタッチ
する CG で、あそこでこうやっぱり日本を代表するものとしたアニメーションが結構使われたんだけど、はい、その中で例えばマリオだったりとかさ、うんうんうん、そういう世界的に伝わるものの中でやっぱ翼くんがいたからね、その中にね。
そうなんですね。
そう
マリオしか知らなかった。
マリオとかポケモンとかね、まあそういう、うん、まあその辺は分かる。でもその中にやっぱりね、翼くんがいるっていうのは、世界的な知名度、特にヨーロッパとかではね、ものすごい、ね、知名度を誇るほどのね、世界的な作品なんですよ、キャプテン翼って。うん、で原作は週刊少年ジャンプで、高橋陽一先生がですね、書かれてた漫画で、まあ簡単に説明しますと、主人公、大空翼くんがね、うん、いましてね、翼くんが、まあ、子供の頃からサッカー大好き少年で、もう赤ちゃんの時ぐらいからね、サッカーボールとこう遊んでね、で子供の時多分2歳とかそんぐらいの時にトラックに引かれそうなことがあったんだけど、まあ、そのボールをかけててトラックに引かれそうなことがあったんだけども、サッカーボールがクッションになって無傷だったっていうぐらいの、
どういうことや。
そのぐらい、まあ、サッカーに愛されてる。
あ、なるほど。サッカーの神に愛されし
少年大空翼くんがですね、まあ南葛、に、市にねやってきたところから始まるんですけどもね、で、まあ、もういろんなこうライバル、最初小学生編から始まるんですけども、いろんなね、ライバルたちとね、切磋琢磨して、で南葛のチームをね引き上げていって、で、将来的な夢としてブラジルでプロのサッカー選手になりたいというのがあって、うん、翼くんのお父さんが船乗りなんだけど、お父さんがまあとあることで助けた人がロベルト本郷って言って、まあ、日系のブラジル人なんだけど、まあ、その、まあ、ブラジルの とその少し前名プレイヤーだったプロのね名プレイヤーだった人なんだけど、まあ、それがお父さんがね、助けてで翼くんのうちで居候してで翼にいろいろサッカーを教えてくれるプロの技術をしてでロベルトと一緒にブラジル行きたいみたいな小学生小学校卒業したいもう行くんだみたいな、そういう夢をブラジルへ行く夢、夢を叶えるために、頑張っていくっていう。で基本的には結構やっぱり試合がねサッカー漫画の試合が中心になるんですけど、うん、もう全国のいろんな、こうライバルキャラがいてですね、それと、まあ、名試合をしていくという 話なんだけど、本当にもう個性的 で一番最初にねライバルになるのが若林源蔵というねあれなんですよ、ゴールキーパースーパーグレートゴールキーパーと呼ばれるペナルティエリア外からのシュートは基本的にもう止めるというです
ね。なんてことすごい能力。
そうです。だそれが一番最初に翼くんと、翼くんは南葛小学校。
いや、この子も小学生で。
そうそうそう。最初みんな小学生だ。
あ、そっかそっか。
若林くんは、終鉄小っていうね、うん、まあ前回の日本一だったところなんですけど、うん、そこで、同じ市内なんだけどね、それでまずライバル関係になって、南葛小と終鉄小で、戦うという。で、もう若林くんは基本的にもうほとんどのシュートを止めるけども、そこをなんとか頑張って倒そうとしてっていう、一番最初のライバル関係そこで、ただ、同じ市内なんで、で、合同チームみたいな感じになって、最終的には。
ああ、なるほど、うん。同じチームで。
そうそうそう。南葛 SC ということで、翼くんが、まあ、フォワードで、若林くんがゴールキーパーなんだけど、うん、ただ若林くんって基本的に、あまりにも強すぎるから、若林くんがいると、もう敵のシュートみんな止めちゃうから、基本的に。
ほ
う。
うん、チート。
チートだから、若林くん何かとね、怪我させられたりとか。
敵チームにこうあいつを潰しとけばみたいなってことですか。
あ、っていうかね、小学生編のやっぱりその全国大会始まる前の
昔の
時とかに、そうそうそう、
私の都合上、
そうそう、怪我なちょっと足ひねったりとか怪我しちゃって、このままだと選手生命に関わるって、お前はもうプロになるような人間なんだからって言って、だからもう決勝まで直すからみたいな、だ決勝までは基本若林くんいないという、
ね、あ、なるほどね、
まあ、あまりにも能力高すぎて何かと怪我させられたりとか
いや、まあ実際ありそうですしね。
そうで逆にまあ中学生の時とかはもうプロ目指したらもう中学生にしてもうドイツに行っちゃって、中学の全国大会の時はまあ若林くんは基本いないみたいなね、もうあまりにも強すぎてねこうちょっと何かとこう途中退場したりとかするという
話は都合上の問題
とか、まあでも若林、基本的に若林くんがいるともうゴールは安心なんで、そういったね、キャラと、あと同じチームだと美咲くんというね、美咲太郎という
爽やか、
そうそう、彼はですねこうお父さんが画家で画家でね、で富士山をこう描きたくて、でその富士山描くためにも修行するため全国でいろんな絵を描いて、何か天候族 でその現地で仲良くなったと思ったら、太郎じゃあ次のとこ行くぞみたいな感じで、
寂しい、
父ちゃんの都合でなんかすぐもう転校、もう全国で転々と転校して、で最初小学生の時では、まあ、翼くんの南葛にやってきて、でその若林くんとの終鉄賞との試合の後半ぐらいも入ってきてっていう、で翼くんとでもぴったり息の合った、みんな翼くんがすごい能力高すぎるからついてる、あんまりだからついてこれなかったんだけど、美咲くんとはもうコンビプレーをこう南葛のゴールデンコンビと言われてるね、この後も、ただ小学生編が終わるとまた彼もやっぱりちょっと能力高いから
転校しちゃったけど、
転校しちゃう、転校して、で全国大会で会えたらいいなと思ったら実はフランスに行っていたっていう、
もうみんな世界ですごいですね、
やっちゃうじゃないですか。
まあこれはまあサッカーというよりはお父さんのやっぱ画家としての芸術のね都ということで、フランス
お父さんすげえな、
フランスに行ってっていうね、
芸で食べてってるってことですね。
南葛のチームで、まあ まあ、基本的にはまあその全国優勝を目指していくっていう、そのまあブラジルを目標にしてね、うん、で小学生編でも、でやっぱりもうずっとこう今後ライバルになっていくヒューガ小次郎というね、うん、いるんですけど、
ヒューガ小次郎、
今ね孫さんがホームページ見
て、そうなんですよ今のあの今やってるアニメの、
お出た、
うん、そうヒューガくんというね
ページ見てます、うん、お
もう
お
もう
ヒューガ小次郎 CV 佐藤拓也さんです、うん、大人気声優です。
あの翼くんは基本的にすごいもうねはつらつとしたっていうね、うんうん、もう柔らかい感じのキャラクター、ボールは友達怖くないよみたいなね、そういうあれなんだけど、もうヒューガくんは逆にもうギラギラしてる攻撃的なサッカーをするというもう相手をもうぶっ潰してやるみたいなね、
これも小学生、
うん、小学生
一応確認しようね、
うん、うちが貧乏でもう新聞配達とかのバイトをしながら、ただ兄弟多いの、もう兄弟が6人ぐらいいて、弟妹たち家計が助かるためにもうバイトしながら、だからもうい
いやばい、私そういうキャラ大好きなんですよ、
すごいハングリーな、
はあ、
で翼くんの柔らかいサッカーに対してもう攻撃的な、もう とにかくもうタックルで相手をバーン、もう反則スレスレで、うん、ねえタックルでも相手奪ったりとか、シュートとかも、なんか、もうゴールネットを突き破るぐらいの、いいのシュート。その、やっぱり、小学生編、中学生編では、もう、翼くんとヒューガくんの、この、10と5の、そのライバル関係が主に、だいたい決勝では、小学生でも中学生でも、ヒューガくんとこう、戦うというね、のが描かれてるんです。他にもね、いろんなキャラクターいてね。ちょうど昨日がですね、放送日だったんですけど、昨日はその小学生編の準決勝やってて、うん、準決勝で出てきたのが、あの、三杉くんっていう、三杉淳というね、フィールドの貴公子と。
かっこいい。貴公子。どういうこと？三杉淳。
三杉淳くんというね、まあ、いわゆるこう、イケメン、イケメンというかね、で、フッみたいな。
あ、これだ。
そうそうそう。フッとかそういうのが似合う。
斎藤壮馬さん。うん
で、もう本当芸術的なプレーをする、して、もう翼くんとはヒューガくんに負けるとも劣らないというか、うん、もうむしろちょっと才能という意味では上かもしれないぐらいなんだけど、ただ、あの、心臓病を患ってい
て。あ、出た、そういうのあるんですね。
30分しか全力のプレーをできないという。
サッカーじゃちょっと。
そう。だから、基本的にはそのチームの、もう監督兼プレイヤーとして、ベンチからこう指示を出して、的確にっていう、小学生なのでオフサイドトラップしたりとかね。ただオフサイドという、オフサイドという言葉を割とサッカー知らない人にまで広めたのは、キャプテン翼の三杉くんからっていうのがね、僕もそれで初めてオフサイドって知ったし。だからその、全力、どうしても30分以上全力で戦えないんだけど、その30分の間とかは翼くんもヒューガくんも抜かれちゃうぐらいの、こう、プレイヤーで。で、もう、ジュン様みたいなファンクラブが小学生あるっていう。
すごい。え、逆にその30分しか戦えないっていうのはなんかもう魅力の一つというか。
来たーってなりますもんね。来たーってなりますもんね、本当に。
キャプテン翼ってね、そのファンコンで昔ゲームがあったんだけど、それとかで、なんかね、ゲームなんだけど、アクションゲームじゃなくて、なんかコマンド入力式のサッカーみたいな感じなのよ。で、パスとか、だかシュートとか、だか必殺シュートとかで、なんかガッツっていうマジックポイントみたいなの、マジックポイントとヒットポイントを合わせたようなやつを消費して、
格ゲーみたいな
ってことですか？格ゲーというかね、まあ、キャラクターとキャラクターをこう接触すると、ドリブルするかパスするかと選べたりとか、まあ、能力も決まってて、能力高ければドリブルでパッと抜けたりとか、あとは一つ一つにそのガッツっていうのを使うんだけど、例えばドライブシュートだったら200とかね、だから全部で800のうち200使って、ただそれをうまくこう計算してやらないとガッツが後半足りなくなっちゃったりするんだけど、水木くんはすごい能力が、翼くん、ヒューガくんより上なんだけど、30分経つといきなりガッツがゼロになるっていう、そういう仕様がね。
ゲームだとなかなか使いづらい。
そんなね、個性的なキャラいるんです。中でも、はい、結構子供とかが真似したりしたのが、立花兄弟っていう、双子の、これは空中サッカーというのをね。
聞いたことあるの、うん、
やるんですけど、これはね、まだ今の小学生編で出てなくて、中学生編の必殺技なんだけど、うん、その、スカイラブハリケーンという、
だから
、双子の片っぽが、こう、ザザーってこう背中で、こう地上、ね、地べたにこうやって逆さになって、その足を踏み台に、こうやってもう一人がジャンプして、その足を踏み台にする、高くジャンプして、空中からこう決めるっていう、多分反則だと思うん
ですよ。でしょ、ね、しかもすげえ危なくないですか、それ。
そう
そういうの真似したとか、なんか、そういう話結構聞きますよね。うん、キャプツバの真似して怪我したとか。
そうなんだよ。なんかね、できそうでできないみたいな、キャプツバの下座だって。いや、まあ、できないんだけど、できないんだけど、でも、なんか、明らかに、その足が何本にも増えるとか、そういうのじゃなくて、なんか真似できる、できちゃうあれだから、いけないんだよね。
身体能力でなんとかなりそうみたいな、ギリギリのラインの技を作る。う
ん、ドライブ、翼くんの下座はドライブシュートなんだけど、ドライブシュートは実際プロの人は打てるからね。
すごい。
プロの人は打てるけど、でも、キャプテン翼くんは、中学生の時点でドライブシュートを打ってるから、それはすごいっていう。で、三杉くんとかは高校生で打って、もう中学生で、ね、翼くん打ってたらすごいけど、高校生だったら僕でも打てるんだみたいな、そういうね。
みんな習得していくっていうのが面白い。
そういうね。まあ、そこからも今度ね全国編からまた今度世界どんどん世界に広がっていって、ワールドジュニアユースとかワールドユースとかね、で最終的には翼くんの最終目標は日本をワールドカップで優勝するっていう、そういうところ
なんですね。まさに今年のなんか盛り上がりを感じますね。
で結構ねやっぱり世界的なプレイヤーがキャプテン翼の影響でサッカー始めたりとかっていうね、あのフランスのジダンとかね、まあ、他にも数々の名プレイヤーが、そういうのはあるんで、だから本当に影響力がすごい強いですね、サッカー小僧に世界に。で、キャプテン翼って、翼くん最初はフォワードなの。フォワードなんだけど、フォワードってわかる？皆さん。
一番攻める人たち。
あのね、サッカー、
そこからやりましょう。
サッカー解説します。サッカーって、だいたい、全部で11人。
はい、
11人いて、1人はゴールキーパー。
はい、
ゴールキーパー。ゴールキーパーだけ手使っていいの。うん、それはわかる。
わかります。で、サッカー解説。
で、あと残り10人を、まあ、振り分けるんだけど、で、だいたいまあでも3、4、3に中、すんだよね。3、4、3とかさ、まあまあそういう平均的に振り分けるんだけど、で、一番攻撃に近い、敵のゴールに近い、攻める係のことをフォワード。で、真ん中で中盤で、要はボールをつなぐのがミッドフィルダー。
ミッドフィルダー。
MF って書いてるやつ。
で、守り、ね、ゴールキーパーの前で守りに徹するのが、まあディフェンダーっていう、わかりやすく言うと。で、翼くんは最初はフォワードなんだけど、そのロベルトがこれからサッカーやっていくんだったら、ミッドフィルダーだって、ミッドフィルダーだったらゲームを支配するんだみたいな。お前はミッドフィルダーになれっていう教えから、中学生から翼くんミッドフィルダーになる。で、ミッドフィルダーになってゲームを作っていくというキャプテンとして、それがまあ、ある意味キャプテン翼の特色でもあったんだけど、で、それで、キャプテン翼はわっともう日本的にも世界的にも流行ったから、特に日本では、翼くんに憧れて、ミッドフィルダー目指す人が多くて、ちょっとフォワードが欠ける時期が、明らかに、この世代、ミッドフィルダーすごい人多いんだけど、なんかこう、フォワードがちょっと足りないなっていう、なんかね、それはおそらく、翼くんの影響でミッドフィルダー目指して
っていう。なんかイメージとしてミッドフィルダーなんか一番頭を使うっていうか、賢い、かっこいいイメージあるのは、なんかそのせいなのかなっていう、キャプツバの影響なのかなって気がします
ね。今回のワールドカップだったら、柴崎岳選手とかね、まあ、もうミッド、本当にいい、世界的にわっとこう、その中でも注目された選手は、やっぱり、ね、ミッドフィルダー多いんだよ、日本だとね。結構キャプツバの影響も大きいじゃないかなって、僕はね。
いや、みんな賢いですけどね。
どの場所も。賢いけど。
めちゃくちゃ頭使うし。
うん、でもミッドフィルダーへの憧れをね、作ったのが、特に日本の選手に、キャプテン翼のね、影響多いんじゃないかなと思うんですけどね。そう、僕も本当ね、真似したもん。その、さっきのスカイラブハリケーンとか。ただ、
危ない。
地上じゃできないなと思ったら、プールでね、プールの中で、大阪さんの夏気温を、
はいはい、
そういうのはやった。
それちょっと楽しそうだし、確かにそれ小学生だったらやるな。
あとね、ヒューガくんが高校生編でね、習得する雷獣シュートってのがあるんだけど、雷獣シュートっていうのは、この、ボールがあるじゃん。ボールが前にあって、ボールを蹴る前に、地べたをこうやって擦って、その反動をつけてシュートを打つことによって、もうシュートは倍のスピードになるみたいなね。そういう雷獣シュートってあるんだけど。
足首やりそうですね。
それ真似しても、足首やった。
やっぱり、ね、
それも聞くだけで痛い。
ボール打つ前に足がもう痛いから赤さ
かって。それはそうですよ。ずっとずっとってなりますね。抵抗つけてってことです
か。でもそれだけ見るとなんかやりたくなって く
る。しかも聞く感じだとやっぱできそうな気がする。
なんかできそうな。理論的にはさ、できそうなんだよなんか。
それ空想科学読本とかで特集されるやつですよ。
あと翼くんと美咲くんが2人で同時にね、はい、ボールをこう半々でこう蹴ることによってボールがもう謎の軌道で動くみたいな、それがツインシュート。やっぱまあなんとなく理論はでも分かるんだよ。やっぱ野球でいうのはナックルシュートナックルボールみたいな感じで、もうその重心がずれることによって変化するみたいなツインシュートとかもやっぱね真似するけど、どうしたら同時に蹴って難しいから、大体どっちかの足を蹴っちゃうん
だよね。足を蹴る。痛い。それ真似したくなる、確かに。
本当にね。まあなんか子供、やっぱ全世界の子供が憧れてるね、作品なんですけど、ちょうどそれが、もう話ね、この時点で話すのはあれですけど、今今期ね、
はい、
今期っていうか春4月からアニメやってて、リメイクで、うん、今までキャプテン翼って、まあ本放送もそうだし、今までリメイクは夕方の時間帯だったんですけど、主に。だけど今回深夜で、深夜でキャプテン翼と思ったけど、やっぱそのね、往年の女子の方々が、
そうですね。
ものすごい盛り上がってて、特に本当に出来がいいんだよ。普通にね、キャプテン翼なんて、何も見なくても、あらすじすべて語れ、すべてのシリーズのあらすじ語れるぐらい僕読み尽くしてるけど、それでも展開が分かってるし、どこのチームがどうやって勝つかも全部分かってるのにもかかわらず面白いから、多分普通にね、出来がいいと思う、今回のリメイク。神風動画。作られてて本当にね面白くて、で、普通深夜ってさ、最近は大概1クールよ、長くて2クールなんだけど、今回2クールで小学生編で、それで終わるかと思ったら好評につき、秋から中学生編もやるっていう、
すごいですね、うん、続けでやるってすごいですよね。
深夜で1年間って多
分やばいんじゃない、画期的ですよ、うん、
で中学生編もね、多分ね、中学生編ってね、中学生の全国トーナメントと、その後にワールドジュニアユースっていう世界の中学生のトーナメントってのがあって、多分ね、普通の中学生編のトーナメントだけで2クールぐらい使うから、ジュニアユースとかもやろうとしたらまた多分あと2クールとかで1年半とかね、
もう間を空かずにやるのがすごいですよね。もうだからそれでこんだけ流行るって分かって作ってるってところがすごいですね、うん、
その後高校生編もあるからね、
ぜひ2年もなっちゃう、
でプロ編もあるからちょっと永遠に
楽しめますね、うん、
ぜひこれから2人もキャプテン翼
学ぼう、
はい、
面白そうで、
ちょっとね、多分僕いくらでも喋れる。
そうですね。時間が危ないこれ。
時間が危ないね。また、いつかね。また中学生編も秋にやるから。
そうです
ね。それでね、
合
わせて、はい、やりたいと思います。はい、さて告知でございますけれども、よしこです。8月26日、間もなくでございます。26日の夜、日曜日夜ですね、19時より、オタク落語会催せ、でございます。ゲストが、原由美さん。ね、アイマスのお姫人とかね、お姫人って言ってもあれだね、四条高根役とか、あーね、オーバールのアルベドとかね、でございます。もう本当にね、素敵な方でございました。って、本当楽しみなんでね、ぜひ、皆様、まだお席あると思いますんで、よろしくお願いいたします。あと大丈夫ですかね。
はい、
そんな感じでお送りしましたラジオもよせ、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオもよせへのメッセージは radiomoyose@gmail.com
radiomoyose@gmail.com です。はい、そんな感じでお送りしましたラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も聞いてねー。